今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の13章44節から52節までです。マタイによる福音書の13章44節から52節、はじめに44節と46節までをお読みいたします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。アメン。一言お祈りします。主よ、あなたの目に高価で尊いものがこの世、この地上にはあります。それはあなたを信じ、あなたのものとされた生徒たちです。そしてこの地には良いものと同時にまた悪いものも存在します。主よ、今日私たちはただあなたの御言葉を聞き、あなたを慕い求めるために集まっております。どうか主よ、今日あなたの命そのものをお語りください。このしもべをそのためにふさわしく整えてください。これに預かる一人一人の耳を清め、心の畑をしっかりと耕されて、そしてあなたの命の御言葉をしっかりと受け入れるにふさわしく今整え清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は続いてこの天の御国の例えについて話しておられます。前回のところには毒麦の例えについてその解釈をイエス様はしてくださいました。マタイの13章ではよくこの世の中を畑として例えております。そして種をまく者、種まきの例えでは御言葉を述べ伝えるものがその種をまく人で、種は御言葉でした。また毒麦の例えでは、その毒麦、まく毒麦をまく者、それは、悪魔サタンであって、そして、良い御言葉を種をまきする人もまた、おりました。そして、世の終わりの時には、その畑の中からもう成長しきった麦も毒麦もその両方を主が取り集めて、良い麦の方は蔵に納め、また毒麦の方は火の燃える炉に投げ込む、そのことをイエス様は語ってくださいました。でその、例えのその解釈を語ってくださった後にこの44節、以降、また再び、3つの例えがあるんですけども、そのうちのまず1つ目と2つ目が、今お読みしたところです。で天の御国は畑に隠された宝のようなもの、畑、それはこの世ですね。そしてこの世の中に宝のようなものが隠されている。そして、その、人はですね、その宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰って持ち物を全部売り払ってその畑を買います。今までの例えの解釈におきましては、畑は世であり、そして人、人は御言葉の種をまく人であったり、また主ご自身であったりします。ですからこの例えの中、両方の解釈ができるわけですね。まず種をまきをする人ということであるならば、この畑、世という畑の中において、私たち、種まきをする人は、ある畑の方のところにもうとてつもない宝が隠されているのを見つけた。そうするともうそれを大喜びしてですね、 もう自分の何もかも投げ打ってその畑全体を買い占めてしまいます。でもう人にですね、この素晴らしい宝を誰にも渡されないようにもう独り占めして、何もかも売り払ってそれを買い取って、でそれで喜びます。まさしく天の御国はそのようなものですね。本当にこんなに素晴らしい福音、こんなに素晴らしいイエス・キリストというお方、これ、もう、まあ、正直なところ誰のものにもしたくないって思うほどですけども、でもあいにくですね、私たちは御国の福音は、伝えていかなくてはなりません。でも本当に気持ちとしてはですね、こんなに素晴らしい宝、もう本当に自分のものにしたいと、でそれで何もかも投げ打って、この宝を手にしようとする。でもう皆さん、御言葉によって導かれている皆さん、この気持ちよくわかりますね。皆さんもね、なんでこんな週の真ん中の水曜日、仕事があるにもかかわらず、ね、ある人はですね、もう仕事の休みを取ってでも、本当に御言葉の聞くために、御言葉の奉仕をするために、ね、なんでわざわざって世の中の人は思うかもしれません。もう、それほど偉大な宝だからなんですよ。御言葉という宝、そしてキリストという宝は何にも勝るものです。確かに世の中の人から見れば、ね、ある一つの畑をもう全財産投げ打って、でもその畑を、あの畑が欲しいんだと言って買い取る。これは不思議に見えるかもしれません。皆さんもそれと同様ですね、本当に不思議に見られますけど、でも本当にこの宝の素晴らしさを理解すればするほど、本当にこれを絶対手放したくない。誰のものにもしたくない。自分自身のもの。この宝は世の何者にも煩わされたくない。もう本当に自分のものにしたいと思います。また真珠の、ね、商人のたとえ、この45節のところも、そうですね、天の御国は良い真珠を探している商人のようなもので、素晴らしい値打ちの真珠一つ見つけたら、もう持ち物全部売り払ってでもその尊い真珠を買いたい、そういうふうに思うものです。よく似てこの44節とよく似ている例えですけれども、で、まあ、今の解釈は、この、畑の宝を見つけた人、この人をですね、まあ、私たち種まきのする人、キリスト者に置き換えてみましたらそう見えるんですけども、しかし、ね、人の子であるイエス様と置き換えることもできます。イエス様は、ね、この地上、この世という畑、この中にですね、宝が隠されてるんですね。キリスト者という宝、そしてその宝、それを見つけると隠しておいて、ね、本当にあらゆるもう汚れがつかないように、ね、本当に皆さんがキリストに会ってイエス様を本当に喜び、イエス様を楽しむ、イエス様にとっての宝の民であるならば、イエス様は皆さんを見つけたらもうですね、世の中のあらゆる、変な虫がつかないように、汚れがつかないようにですね、隠しておきます。隠しておいて、そして大喜びで帰って、イエス様は持ち物全部を売り払ってでもその畑を買い取る。まさしくヨハネ3章16節の言葉ですね。神は実にその独り子をお与えになったほどに、世を愛された。世を愛されたんです。人を愛されたとか、そういうことよりも世を愛された。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。イエス様は、全財産どころか命そのものを投げ打ってでも、私たちを買い取ってくださいましたね。ですから、天の御国は本当に畑に隠された宝のよう。さあ、イエス様にとってもそうですし、また私たちにとってもそう。その宝を見つけるならば、もう全財産を投げ打ってでも、ね、それを手に入れて、ね、本当に主が私たちのことを、高価でたっといとおっしゃる、それは私たちの側がですね、イエス様を信じて、イエス様の御言葉を本当に大切にして、イエス様の御言葉になれ、よく親しむ。もっともっと追求する。ね、全財産投げ打ってでも本当にもっと御言葉に触れられたいという人にとっては、ね、主の側も皆さんを宝とされます。しかし皆さんがもし御言葉を軽んじてですね、御言葉を、ね、ないがしろにするようなことであるならば、主もまた皆さんを同じようにないがしろにされて、皆さんを、ね、投げ捨てたり してしまいます、ね、え、主は優しいお方、神様は優しいお方だから果たしてそんなことをするんでしょうか、思うかもしれないんですけども、47節以降の例え、47節から5節、50節に書いてあります。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを得り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。アメン。書いてありましたね。確かにより分けが起こるんです。そして、その良い交わりの中、良き神の国の中から悪いものは、ね、選び取って、それは、ね、火の燃えてる炉に投げ込む、書いてありますね。確かにより分けというものがあるんです。この地引き網、ね、海の底の方にまで網を下ろして、もう根こそぎ、魚を全部取るんですね。確かに世の終わりにおいても、そのことが起こります。誰一人としてその、ね、根こそぎ、主の網の中にかからないものはいないんです。そしてその地引き網の中には良い魚も悪い魚も、ね、両方とも、まあ、ごちゃ混ぜにあるんですけども、でも地引き網が陸に引き上げられたところ、その、ね、魚を取る人というのは、ね、座り込んで魚をより分けします。で、良い魚は、まあ、自分の手元に置いといて、で、悪い魚は、投げ捨てます。この世の終わりにおいても主はそのようなより分けを確かに、されるんです。私たちはですからしっかりとですね、御言葉を聞いて、そして御言葉によって良い実を結んで、ね、もっともっと御国の言葉を、ね、知りたい、聞きたい、もっと味わいたい、ね、そういうふうにしている方はもう本当にどんどん良い実を結んで、ね、やがて世の改まる時において、ね、その人は良い蔵に、ね、入れられますけれども、でも御国の言葉を聞いてもですね、それを全くもって、聞き流して、それでも、ね、自分の悪い思いの中で思い巡らしをして、そうして歩んでいるならば、そういう人は、ね、やがて御国の中から取り分けられて投げ捨てられてしまいます。皆さんはどちらに入るでしょうかね。御国の言葉、ね、御言葉をしっかりと聞いてですね、それをよく理解して、もっともっとその御言葉によって清められていく人は幸いであり、その人はしっかりと御国の中に残り続けますけれども、でも御言葉を軽んじて、そしてあくまで自分の思い巡らしの中に、ね、御言葉をこうして語っている最中でも思い変な悪いことを思い巡らしているようなものは御国の中からつまみ出されて外に投げ出されてしまいます。皆さんそうなりたいでしょうか。なりたくないですね。私たちはむしろ御言葉にしっかりと留まって、御言葉をよく覚えて理解して、そして御国に留まるものでありたいですね。さて、この一連の例え話が、終わりましたところ、イエス様はですね、最後に言います。51節と52節です。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか。彼らははいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。アメン。ここで天の御国の弟子となった学者、すなわちイエス様に、ね、御言葉の手ほどきをいただいて、そしてイエス様から御言葉をいただいて、その御言葉を聞いてわからないときは、ね、これはどういう意味ですかと、ね、聞きに来る、そういう弟子たち、その弟子たちは学びます。学んだ弟子たちは 天の御国の弟子となった学者となっていきます。そしてそのようになっていた人はですね、このようなものである、ね、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです、ね、ですから本当に、こうして御言葉によって、学んだ人はですね、ドラえもんって四次元ポケットの中からいろいろなものを、ね、新しい道具も古い道具も何でも、ね、折にかなった道具を出しますね。あれと同じようにですね、皆さんも御言葉をしっかりと蓄えたなら、職場においても家庭においても事業所においても、あるいは皆さんが一人でいて寂しい時でも病になった時でも、その時その時に応じた必要な御言葉ですね、皆さんの心の蔵の中から必要な言葉を出して、ね、癒しが必要な時には主は癒し主である、ね、イエス様はあなた御心の房に触らせてください、それによって癒しのパワーを私にください、ね、そのように求めることができますし、また皆さんを攻撃する敵が現れた時には、ね、詩篇の、御言葉、主は我が盾、我が櫓、我が砦、私はこの方に求めると、ね、助けられる、ね、その御言葉を取り出す。ですから本当に御言葉によって、御言葉を学んで御言葉によって整えられた人というのは、そのように、ね、御言葉のポケットから新しいものも古いものも、ね、新約聖書からも旧約聖書からでも本当に、取り出して、その必要な、場面、それをする主人のようである、ね、主人、マスターですね。ですから御言葉マスターとしてですね、皆さんは歩んでください。しっかりと御言葉を蓄えて、そしてその御言葉をしっかりと必要な場面において宣言し、それを信仰を持って宣言するならば、その真理の御言葉の通りに そこが作り変えられていく。ですからこれをしっかりとですね、皆さんが手ほどきを受けて歩んでいくならば、皆さんはその通りになっていきます。どうか皆さんはこの御国の弟子として、ね、学者となってそうして歩んでいきましょう。ですからそういう面において、この教会という場所はですね、互いに御言葉を、ね、教え合ったり、また進め合ったり、また戒めあったりするところです。コロサイの3章、3章の15節から17節、ここ冒頭でお読みしましたところです。ここに本当に兄弟姉妹の交わりにおいて、また教会という場面において、どういうことをなすべきかが記されております。コロサイの3章15節から、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アメン。私たちはキリストの言葉を豊かに住まわせるべきです。だから御言葉を、ね、皆さんに覚えるということをしていただいております。そしてそれを、ね、暗記したならば、それを皆さんが、ね、必要な場面に、ね、応じてそれを取り出すことができるようになります、ね、ドラえもんの四次元ポケットの中にいろいろなものが入って入れておりますけれども、それと同じように皆さんもいろいろな御言葉を皆さんの腹の奥底に蓄えていくべきです。そして必要な時にそれを取り出してはその難しい場面を解決していく。御国の弟子となった学者は皆そのようなものです。そして教会においては互いに教え、互いに戒め、また詩と賛美と霊の歌、賛美ですね、賛美の歌によって感謝にあふれて心から神様に向かって歌うこと、これが教会の中においてなすことであり、そして教会の外においてなすべきは、17節、あなた方のすることは、言葉によると 行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アメン。キリストの御言葉をしっかりと済ませてですね、そして内においても外においてもしっかりとキリストの御言葉に、また福音にふさわしく歩んで、そして命から命へと作り変えられ栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、御言葉、これを私たちもしっかりと蓄えることができますように、御言葉を必要な時に宣言し、悪しき者を打ち払い、悪しき者を剣で切り刻み、そして兄弟姉妹の養いのパンを与え、養いの蜜でもって甘くされ、そうして詩と賛美と霊の歌により、心から主に向かって褒め歌を賛美する、どうか教会の交わりがそのような場所でありますように。そして私たちが教会から出た先においては、あなたの働き人として御国の弟子として、あらゆる面において、すべてをイエス・キリストの名によってなし、御言葉を宣言し、悪しき者を打ち払って、そして御国の栄光を届ける私たち一同でありますように、この天聖が、また教会が、それぞれの働きの場が、そのようにあなたの御言葉によって清められていきますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇。